おはようございます。夏も終わり、夏休みも終わりに近づいていますが、皆様お元気ですか？体調崩されている方、また疲れを覚えている方、ご自愛くださって、秋を、健康な状態で迎えれたらなと思います。今日は人生最大の投資パート2ということで、見ていきたいと思います。御言葉をお読みします。ルカの16章10節と11節です。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。この世の富を管理することができない人に、神は影響力とか他の人たちの人生の永遠を変えるような力、権威を与えることができないというのが、イエス様がここで教えている大事なポイントですけれども、投資ということに対して私たちはあんまり、慣れていない、またどういうふうにしたらいいのかってちょっと戸惑ったりするんですけれども、いくつかの大事なポイントを抑えながら、今日の11献金についても見ていきたいなと思います。前回はですね、時間の管理ということを見ました。今日は宝の管理、お金の管理ということを見ていきます。そして、来週、賜物、霊の賜物の管理について、セア先生がお話ししてくださると思うんですけれども、それらを忠実に管理するということを神様は私たちに教えています。時間の管理についてですね、一人一人24時間平等に与えられているんですけども、豊かな実を結ぶ秘訣は時間を増やすことじゃない。なぜなら時間は増やすことができないからですね。でも実を結ぶ秘訣は余分なものを取り除くということから来ると聖書は教えています。でもどうぞ安心してください。枝が幹につながっていなければ実を結ぶことができない。でもつながっていれば実を結ぶことができる。実を結ばないものは取り去られ、実を結ぶものは父が、農夫が刈り込みをしてくださるっていうんですね。神様が刈り込みをしてくださっています。ですので、私たちは御言葉に従う、神様に従う、神の御手を認め、はい主よ、それを握りしめない、それを取り戻そうとしないということが秘訣になっていきます。今日は、十一献金のことになるんですけども、忠実な管理者となる、2、あなたの十一献金で神様を第一にしなさい。実はこの最初の部分とつながってはいるんですけども、10分の1というのがよく聖書の中に出てきます。ある人は、いや、それは律法の話で、律法の時代は終わったんだから、もうそれに私たちは縛られないよと、考えます。でも、どうぞ聞いてください。律法の前からこの概念というのは聖書の中に登場します。創世記の4章、14章、創世記の4章の中ではカインとアベルの捧げ物が出てきますけれども、アベルは羊の産子の中で肥えたもの、最も良いものを主に捧げた。主はそのアベルとその捧げ物に目を留めたっていうんですね。初穂、最初のもの、最も良いもので主を崇めるというのが聖書の概念です。また、創世記14章には、アブラムはすべてのものの10分の1をサレムの王で糸高き神の祭司メルキゼゼクに与えたというふうに記されてるんですね。10分の1を律法が与えられる前に、10分の1を祭司に捧げた。イエス様が来られて、イエス様ご自身もこのように言われたんですね。ミントやイノンドやクミンの10分の1をあなた方は納めている、いますが、律法の中で、はるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。10分の1も、おろそかにしてはいけない。しかしこれらこそしなければならないことなんだ。神様が求めているのは私たちの形式的な礼拝、形式的な献金ではないということをイエス様はここでおっしゃっています。大事なポイントです。 旧約聖書と新約聖書を分断して分けて、まるで別の神、別の原理が作用しているように考える方がいます。でも違います。旧約と新約両方とも神の言葉です。そして両方とも真実の神について書かれています。そしてそこに書かれてある真実は変わりません。むしろ律法を間違って理解し、間違って捉えていたためにイエス様が来られて、神様の心、正しい福音を伝えて、神様の心を伝えて、私たちが真理から離れないようにしてくださいました。むしろイエス様が言われたのは、律法を廃棄するために私は来たのではなく、律法を成就するために来たって言われたんです。まあ、律法の一つの問題点は、律法は神の心、神の義を表していたんですけども、それを行う力が私たちになかったから、私たちをただ罪に定め、罪の奴隷として、まあ、それを、伝えるだけの役割になってしまった。でさらにユダヤ人たちはそれに自分たちの教えを、付け込んで、本当に神様と離れてしまったっていうんですね。神様昔からあなたの心を捧げなさいと私たちに教えています。はい、動物を捧げる、そういう捧げ物を私は求めていない、それを喜んでいない、むしろ神に聞き従うことが、私は求めているんだ、真実の愛を私は求めているんだ、主は何度も何度も語って、でも私たちの心はそれと離れてしまって、形式的な礼拝、形式的な献金を捧げるようになってしまいました。まあ、教会にも指導者にも問題があるのかもしれませんね、それを教えるから。でも私自身の証をさせていただきますと、20代に救われたんですけども、本当に苦しい時に神様を信じてよかったです。教えられて11献金を捧げなさいということを知りました。はい、学生、皆さん経験があると思うんですけど、貧しいです。貧しいというか、まあ、収入がそんなにないです。親のすねをかじっている状態なんですけども、とても十一献金なんかできない。でも書いてあるならば、よし、しようと思ったんです。どうしてでしょうか。はい、正当な支払いをしなくても貧しくなる者がいる、聖書に書いてあったんですね。はい、私がそうだ。払わなくちゃいけないものは十分払えていない、もう恥ずかしい状態で、もう人々に助けてもらうしかない、そういうような惨めな、学生生活だったんですけども、あ、よし、聖書に書いてあることに、じゃあ自分は、信頼してちょっとそれに乗っかってみよう。その時、投資ということはまだ自分の理解の中にはなかったんですけども、マラキ書の御言葉を、読みたいと思います。2、あなたの十一献金で神様を第一にしなさい。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなたに注ぐかどうか。もう主が試してみろと言われたから、はい主よ、本当に何も右も左もわからないような、もうよちよち歩きのクリスチャンだったんですけど、はい主よ、わかりました、もう支払いが滞ってるし、本当に借金がもう増えていくばっかりで、どうしたらいいかわからない。でも、あ、神様を第一にするというその御言葉に自分自身が従ってみよう。まあ、そう思ったきっかけがですね、その、牧師先生を通して、チャレンジを受けたんですけども、あなたの宝のあるところにあなたの心がある、神を第一にしなさい、神の国と神の義を第一に求めなさい、そうすればすべての必要なものを主は与えてください。神様すべてをお持ちのお方で、ご自身の命さえもあなたのために与えてくださった。だから神を信頼して神の御言葉に歩むならば、信仰による一歩を踏み出すならば、神様が必要のすべてを備えてくださる。わお、すごいな。その神様を信じたいし、自分にもそういう神様がいるならば、あ、もっと神様のことを深く知りたいし、信仰を持って歩む、神と共に歩むものになりたいなと思ったんですね。で、この十一献金ですけども、はい、もう本当にどう頭ひねっても、どう努力してもどうしても足りない、でも、あ、ここに試してみろと書いてある、わかりました主よ、じゃあまず自分の 与えられた収入の中から最初に11を捧げようと決めて捧げたんです。何が起きたと思いますか？何にも持ってない時、家族もいない、本当に、もう一人ぼっち の若者だったんですけども、はい、今も生きています。そしてある方は気づくかもしれないですが、プクプクしてます、満ち足りてます、少しはダイエットしてって言われるぐらいですね、豊かになりました。家族もいます。はい、生活するのに何一つ不自由がない、本当に豊かに、されて今を生きています。神様を信じてよかったな、そして試してみようと言われているこの御言葉に応答してよかったなと思っています。豊かだから捧げなさいじゃないんです。あり余る中から捧げるんじゃなくて、もう本当に心を捧げる。神様、あなたのものです。神様、私の人生はあなたのものです、あなたに捧げますという自分自身の思い、心を捧げることを神様は願っておられます。そしてどうぞ聞いてください。財産を得るよりももっと価値あるもの、私はその時に手に入れることができました。あなたの宝はどこにありますか？あなたの心を満たすものは何ですか？あなたを生かす、あなたに生きる動機づけ、生きがいを与えるものは何ですか？その宝のあるところにあなたの心があります。どうぞ聞いてください。何に時間を使っているか注意深く見てください。そこにあなたの宝物があります。あなたの心があります。何に自分のお金を投資しているか使っているかよく見てください。そこにあなたの心はあります。サタンはこの世のあらゆるものを見せて、それをあなたに与えようと近づいてきます。そして私たちはどうしてもそこに目が行ってしまうし、心が引きつけられてしまうんです。私たちの作り出した文化っていうのは私たちが生み出したものなんです。私たちの内側にあるものです。で、一見それはいいもののように思えるんですけども、一時的なもので完全に私たちを満たすことはできません。本当の喜びはそこから来ません。本当の満たし、本当の価値はそこにはないんです。偽り物です。消えていくものです。むしろ神様はそれを私たちに任せて、私たちがそれをどのように管理するのかを見ておられます。それはこの世の富を管理する、与えて管理させるので終わりじゃなくて、永遠の宝、永遠の価値を私たちに与えるための基礎練習なんです。神様、あなたの心を見ておられます。どうでしょうか？あなたの宝はどこにありますか？あなたの宝のあるところにあなたの心がある。うわあ、今日は厳しいメッセージだなと思われる方、安心してください。私も失敗しました。その後失敗しました。失敗しましたというか、11献金教えられたんでやりました。日曜日の礼拝、はい、礼拝出席も教えられたんでやりました。でも心だけ伴わない、心が伴わないということが起こり得るんです。怖いことですけども、どうぞ聞いてください。宗教は個人的な自己中心、利己主義を隠し持つ場所になりがちなんです。隠れ蓑になりがちなんです。私たちの心は本当にエレミアが言ってるように、本当に横島でどうしようもないものだ。神だけがその私たちの心を変えることができるんですけども、私たちの心が離れてるならば、神様は私たちを祝福することができない。また私たちの心に触れることができないんです。でも私たちは光のもとに来ることを恐れて、ちょっと自分の弱さを隠し持ってごまかしてしまうんですけども、神様は小さなことに忠実でありなさい。与えられてないものじゃなくて、与えられてるものをどのように用いるか、神様は見ておられます。でもそのことが、私たちの心がどこにあるのか、何を宝としているのかを明らかにします。はい、心ですけれども、皆さんはどうですか？皆さんの心はどういう状態でしょうか？今は心を後回しにしている時代と言われていますが、ちょっと時間をとって、心を見つめる、時間を持ってたらなと思うんですけども、ちょっとじゃあいくつかのポイントをですね、こう攻めて最後に伝えたいメッセージに入っていきたいと思うんですけども、人生最大の投資ということですが、一塁を踏んだままで 二塁に進むことはできないと言われています。まあ、これは野球のゲームの話なんですけども、一塁に足をつけたままはい、無理ですね。特に足の短い私は全然どうしようもないですね。はい、一塁を離れないと二塁に行くことはできないんですけども、その時にはアウトになる危険性、自分自身が危険を犯すようになるんですけども、二塁を目指すならば、成長したいならば、次の領域に、次のレベルに進みたいならば、私たちはチャレンジしなくちゃいけない、投資しなければならないっていうのが、教えられています。神のために危険を犯す人はどのくらいいますか？お金のため、名誉のため、自分の仕事のため、自分の欲のために犠牲を払ったり危険を犯す人はたくさんいる。でも神のために命を、危険を犯す人、それを捧げる人はどのくらいいるだろうか？ほとんどいない。でも最近自分自身が教えられています。主は私のために来られ、私のために命を捨ててくださり、私のためにすべての祝福を注いでくださった。神を信じる者になりたい。そしてできるならばイエス様のように変えられていきたい、成長したいという思いが与えられています。主はすべての祝福であなたを祝福したいと待っておられます。そのためには私たちの内側も変えられて、私たちの内側にも愛が、イエス様の持ってる愛があることを神様は願っておられます。どうぞ聞いてください。あなたの内側にあるすべてのものは神から与えられたものです。価値のあるものです。尊いものです。孫が生まれ、寝返りを打ち始め、ある子は立ち上がって歩き始め、ある子はもう走ることができる。年齢とともに成長してきます。でも最初はうまくいかない。本当にこうマグロのようにジタバタしながら寝返りの練習する。そのうちにつかまり立ちをして、よろけながら、でも笑顔で、でもパタッと倒れてしまう。走り出すならばいろんなところに頭をぶつけたり転んだりします。親はそれを見て、何をやってるんだ、まだ歩けないくせになんで立とうとするんだ、ほら失敗した、もう立っちゃいけないよ、もう歩いちゃいけないよって言うでしょうか。あなたに与えられているものはすべて神から与えられているものです。いえ、すべてのものは神のものです。神様、それを用いることを願っておられるんです。そして少しずつ少しずつつかまり立ちをし、歩き始め、よろけても転んでも倒れても、もう一回やってごらん、ほら立てたじゃないか、立ち上がってニコニコしながら一歩二歩踏み出す姿を、どんな笑顔でどんな喜びを持って親は見つめるでしょう。神様も愛のお方です。私たちを縛りつけ、私たちを苦しめるためじゃなく、もっと私たちが自由に、もっと私たちが潜在能力を発揮し、もっと私たちが与えられた命を輝かせ、喜びにあふれた人生に進むことを私たちに教えたい、知ってもらいたいと願っているんです。あなたに与えられているものはすべて神様から与えられたもので、そしてそれを用いることなくしては喜びを得ることができないんだということを神様は知っていて、私たちを喜ばせるために、私たちに豊かな命を与えるために人として来られ、ご自身が犠牲となられて、そしてすべての祝福を今私たちに与えてくださっています。どうぞ聞いてください。無限の時が与えられています。違いますか？永遠の時です。はい、無限の富が与えられています。じゃあ3名クリスチャンの方、アメン。無限の賜物、才能も神様は天に蓄えて与えようとしてるんです。私たちがこの世の富をどのように小さなことに忠実に収める、管理することができるかの基礎練習を通して、私たちの人格が内側が立て上げられていって、本当に愛を学んで変えられていくならば、神様私たちに本物の宝を与えたいと願っておられます。そのために今私たちは 与えられているものを失敗しながらも持ち始めようとしています。そこで大事なポイントですけども、私たちはイエス様のように考え、イエス様のように人を見ることを訓練していきたいんです。この世は厳しいとこです。人を批判します。何をやってるんだ、足を引っ張り合います。時には騙し合ったり奪い合ったりします。神様はこの世をそういう場所にしたくないんです。愛と恵みにあふれた神の国のような場所にしたいんです。ご自身が人として来られ、私たちにこのように生きることができるよ、このように神は人々を見ているんだよ、あなたを愛しているんだよ、あなた方も互いに愛し合いなさい、私はあなた方をしもべと呼ばない、友と呼ぶ、なぜなら神の御心をもうあなた方は知ってるから、伝えたから。主が共におられ、主によって救われた者は光の中にいて、もう罪に支配されることはない。イエス・キリストの十字架によって私たちのすべての罪は許されました。祝福を得るために、罪の許しを得るために献金するんじゃないんです、奉仕するんじゃないんです。私たちはそういう歩み、そういう信仰生活を神様は願ってないことを知っています。神の与えてくださったもの、神の祝福してくださったものを私たちは握りしめて、自分勝手に自己中心に戻ってしまうんじゃなくて、送り主の神様の愛と、その示してくださった犠牲行動から学びたいんです。そして私たちも同じような心を持って歩むものになれたらなと思います。神様に残り物ではなく心を捧げよう。はい、心を捧げたいという方どのくらいいらっしゃいますか。アメン。この世のものに期待しないでください。鼻で息をする人間に期待しないでください。失望します、傷つきます。当てにならない富に期待しないでください。そのために人生を、心を使い果たしても多分満たされることはないでしょう。唯一あなたの命を、あなたの心を捧げる価値のある方はイエス・キリストだけです。本物の神様だけです。アメン。アメン。であるならば、もし礼拝するならば、私たちは全身全霊を込めて神を礼拝しようと思うんですが、いかがでしょう。奉仕するなら本当に小手先じゃなくて、義務じゃなくて、形じゃなくて、もう全力で奉仕したいと思うんですが、いかがでしょう。神様にこそ最善を尽くしたいんです。そして心を込めて主を賛美するものになろうではありませんか。アメン。仕方がない、立ちなさいと言われたから立った、歌いなさいと言われたからまあまあしょうがないか歌うか、私もそういうところ通りましたけれども、そうじゃなくて、あ、主よ、あなたにこの礼拝を捧げます、あなたに私の心を捧げます、あなたを愛します、そしてあなたに感謝を捧げますという信仰者に なりたいと思っています。はい、イエス・キリストの目を通して人生を見、人を見る、そのことを通して何が起こるでしょうか。奇跡を見る機会が増します。そして全ての人が潜在能力を用いたいと思ってるんですけども、自分一人でその才能を生かすことは難しいようですね。それを生かしてくれる仲間、文化、環境が必要だと言われてるんですけども、教会を通してそういう文化を私たちは立て上げていきたいと思うんですが、いかがでしょう。アメン。人類の最大の偉大な発見と言われているのは、物事の否定的な面を見るのではなく、最善を見ることから生まれたと言われています。イエス様は私たちの最善を見てくださるお方です。イエス様は私たちの潜在能力と、そして未来を見てくださるお方です。アメン。私たちもそうなりたいですね。ああ、何ヶ月のベビーが寝返り打った、1歳の子が立ち上がった、3歳の子が走って転んだ、ああ何やってるんだじゃなくて、あ、その年のその年代の子供たちにとって、おうおうおう、頑張ってる頑張ってる、よしいいよ、もう一回やってごらん、すごいね、でも気をつけてね、怪我しないようにね、心が折れないようにね、励ますものになりたいんですが、いかがでしょう。自分自身を裁かないでください。自分自身を主がご覧になるように許し、受け入れ、そして価値あるものとして 見る目を養いましょう。そして自分の人生だけじゃなくて他の人たちに対しても、賜物を持ちようとしている、与えられているものを持ちようとしている人、私たちは主の目、愛の目を持って励まし立て上げるものになれたらなと思います。すべてのものは神のものです。そしてイエス・キリストを通してすべてのものは今私たちに委ねられています。神は私たちの喜びのために来られ、私たちが投資する、与えるもの、なすべき良い行いをも備えられ、与えてくださっています。私たちの時間と宝、与えられた、お金も主のために捧げるべきです。いかがでしょうか。これが聖書の私たちに教えてくださっている真理です。じゃあ、10分の1はどうしたらいいんですか。はい。その額ということが重要なんではなくて、本当にこの神様の御心を行いたい、私たちは全部神様のもので神様から与えられたものなんだという主を恐れる心を私たちは失いたくないんです。新約聖書では何と言われているか、第一コリントの16章の1節と2節では、週の初めの日に収入に応じて献金を集めなさいと、新約聖書でも教会の中で献金を集めていました。第二コリント9章7節には、一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい、神は喜んで与える人を愛してくださるのですと書いてあります。いやいや奉仕してもいやいや献金しても神様を喜ばせることはできません。ある人は一生懸命努力して本当に忙しく人生をヘトヘトになるように歩んでいますけども、全然神様の祝福を味わうことができない人がいます。心の態度が大事なんです。何をしているか、行い、外側形式ではなくて、どういう心の態度でそれを行っているかがさらに重要です。正しい心、正しい心の態度を持って私たちはこの人生を歩む信仰者になりたいと思います。そうするならば神様は豊かに天の窓を開いて私たちを祝福してくださると約束してくださっているからです。皆さんいかがですか。はい、祈ってみてください。そして強いられてでもなく、またああこんだけしか捧げられない、もうダメなんだじゃなくて、主よ、今私はこれがあります、そしてこの中からあなたに感謝を捧げたいと思います。どうぞ聞いてください。すべてのものは主のものです。でも主はそれら全部を捧げろと言ってないんです。これが十一の素晴らしい真理なんです。初歩、良いもの、十分の一を主に捧げなさい。そうすれば残りのすべては祝福される。むしろそれを用いなさい、奉仕しなさい。それを本当に他の人のために、あなたのために、家族のために、用いていいんだよ、楽しんでいいんだよ、味わっていいんだよ。種として、祝福として、まくものとして神様私たちに委ねている。それは私たちの自由なんですけども、私たちは本当に喜んで主のために種をまくものになれたらなと思うんですが、いかがでしょう。イエス様はそういうお方でした。そして永遠の富、永遠の時、永遠の祝福、永遠の才の賜物をもう私たちに与えようと待っておられるんです。でも私たちが今あるものをケチケチして、そして不信仰で神様に応答できないならば、神様はその祝福をあなたに与えることができない。永遠の違い、永遠のもう魂に、人々に影響を与えるような力、権威を、油注ぎを与えることができないって言ってるんです、はい、今日自分の中で一つの思いを持ってこの場所に立っています。神様は今聖霊を注いで教会に預言の霊を注ごうとしておられることを強く感じます。皆さんの中に神のスポークスマン、神の言葉、御言葉を与えられ、その御言葉を人々に生き方を通して伝えていく神から選ばれた預言的な霊を待ってる方がいることを感じます。自分でいいんだろうか、何を語ったらいいんだろうか、語るべき言葉がない、大丈夫です、主が与えてくださいます。大事なのはあなたの心です。主があなたに語られた御言葉に忠実であってください。その御言葉をしっかり握って、そしてその御言葉に 小さなことに忠実、一歩一歩歩み出してください。そしてあなたの心を今日点検することをお勧めします。黙示録の中で、黙示録2章、あなたはよく忍耐してロックして頑張ってきた、でも一つだけ足りないことがある。あなたは初めの愛から落ちてしまった。悔い改めて、どこから落ちたか思い出して、初めの行いをしなさい。そうでなければ、私はあなたのところに行って、あなたから食材を取り去る。影響力を奪い去ってしまう。大きなチャレンジです。私もニューホープに行って、そのメッセージのチャレンジを受けて、それに応答してきました。でも今日本当に朝、主から深く語られました。神の愛は変わりません。永遠の愛で私たちを愛しています。何よりも何よりも誰よりもあなたのことを主は思って愛しています。そして待っています。あなたの心を。あなたが泣きながら祈ったとき、あなたが本当に真理を探し求め、暗闇の中で助けを求めて祈ったあの日のことを主は忘れないです。あなたの涙を、あなたの祈りを、あなたの心を。あなたはどこにいますか？何をしていますか？主はあなたの愛を忘れません。そして今もその時と変わらない情熱と愛であなたを招いています。初めの愛に戻りなさい。私の愛にとどまりなさい。主はあなたを通して偉大なことを、神の御心を成し遂げる計画をお持ちです。そのために私たちは生まれ、そのために私たちは生きています。いろんなことを私たちは言い訳にします。でも神の御言葉は変わりません。エゼキエルに対して、エレミアに対して、イザヤに対して、そしてイエス様を通して弟子たちに、そして今私たちに主は語り続けています。初めの愛に戻ってほしい。あの時のようにあなたと愛の関係を、私は待ってるよ。悔い改めて、思いを変えて、方向を変えて、私たちは、私たちを作られ、私たちを愛してくださった救い主、あがねん主イエス様のもとに行きましょう。そして神が用意されたこれからの未来、最善の未来に、私たちは私たちの心を備えて、用意して期待して待ちたいですね。主が命を与えてくださり、すべてを与えてくださったことを私たちは知れば知るほど、理解すればするほど、私たちは感謝しかなくなります。感謝を持って賛美を持って応答する以外考えられなくなります。それでいいんです。喜びながら泣きながら私たちは主のもとに戻ろうでありませんか。そして心からの感謝と賛美を、喜びを、もうダンスを持って主に捧げるものになりたいですね。そして主は必ずこの地を愛と恵みで満たすために戻ってきてくださると信じます。主を待ち望み、主の御心を共に成就するものになれたらなと思います。はい、11献金で私たちが試されるもの、まず私たちの心の献身が試されます。2番目に御霊の賜物を管理する適応性が試されます。来週瀬谷先生が御霊の賜物について分かち合ってくださいます。期待しましょう。そして3番目、私たちの健康状態です。あなたは大丈夫ですか？霊的な健康はいかがですか？もし弱ってるならば、はい、デボーションをお勧めします。もう5分でも10分でもいい、御言葉に触れてください。5分でも10分でもいい、主に祈ってみてください。昔に戻って、あの時、ああそうだ、自分は神様を求めたな、祈ったな、涙を持って祈ったな、何にも知らなかったけど、よちよち歩きの信仰者だったかもしれないけど、主を助けてください、あ主は答えてくださったな、その時に一緒に戻ろうでありませんか。そして神様からさらに成長するための御言葉と力を聖霊様によっていただけたらと思います。今日はあなたの十一献金で神様を第一にしなさいというポイントに、目を留めました。はい、誰一人強いられてでもなく、また義務感でもなく、 心に示された通り喜んで進んで捧げることを私たちは立て上げていきたいと思いますし、それを励ましたいと思います。最後にお祈りいたします。神様、この世のすべてのものはあなたから与えられて、あなたによって管理するようにと任されているものであることを教えてくださってありがとうございます。本当によく失敗するし、自分自身も管理することができません。でもまず自分の思い、自分の心をあなたの御言葉に従わせることから、一つ一つ小さなことから忠実に行っていこうと思います。全部を急にやることはできません。でも今日示された一つのことに応答します。初めの愛に戻りなさいという、そのチャレンジをありがとうございます。主が忘れずに待っていてくださってありがとうございます。私たちの心が離れてしまい、この世のものに目が行ってしまい、またこの世の状況や問題に押しつぶされてしまう私たちです。だからこそ主が来てくださり、だからこそ主が今も裁くためではなく励ましのために招いてくださっていることを感じます。どうぞ今聞いているすべての方があなたのもとに戻り、あなたを愛し、初めの愛に戻り、あなたとの個人的な深い関係を立て上げることができるように助けてください。時間を管理することを教えてください。与えられたお金、富を管理することを教えてください。でも何よりも私たちの心をあなたに捧げ、あなたとの個人的な関係、愛の関係を大事に立て上げ、その関係において成長できる敬虔な訓練を私たちは学びたいと願っています。主よ、あなたを愛します。そして心からの感謝を兄弟姉妹の祈りと合わせてあなたに捧げます。どうぞある方々、あなたが今招いています、主の愛に捕らえられ、主の愛に戻ることができるように助けてください。まだあなたを知らない方、どうぞ主よ、あなたの豊かな愛と恵みを注いでください。あなたを知ることができますように。主よ、あなたの愛と恵み、変わることがないこと、私たちは感謝します。そして私たちも忠実なもの、そしてあなたの愛から学び、あなたの愛に応答できるものになれたらなと思っています。どうぞお一人お一人を祝福してください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。アメン。神様の豊かな愛と恵みが皆さんの上にありますように。